日毛連声の広場令和元年8月号。夏の土曜が明けてもなお暑さは和らいでくれませんね。太陽から逃れてお家の中にいてもみんみんじわじわとセミの声がシャワーのように容赦なく降り注いできます。そう簡単に夏は私たちを見逃してくれないようです。涼しくなるためにはこれやはり怖い話が一番です。かつて悪魔の魚と西洋で呼ばれていた生き物デビルフィッシュは尖らせた口からプープーと墨を吐き出し何にでも吸い付く8本の触手をうごめかせてぬらぬらと、そして今も広い海を泳いでいるのだとか。ここまで言ってしまえばデビルフィッシュの正体が分かったという方もいらっしゃるかもしれませんね。そう、何を隠そうデビルフィッシュの正体はタコなのです。西洋で嫌われていた生き物も日本人にとっては美味しいごちそう。歯ごたえがあって吸盤のコリコリとした食感がたまらない。噛めば噛むほど口の中に海の味が広がり引き締まった肉のうまみが舌の上に染み渡る。なんだかタコが食べたくなってきましたね。夏至から数えて11日目の7月2日頃を半夏生と呼び農業の大事な節目として畑仕事や田植えを終える目安とされてきました。この半夏生にタコを食べる地域もあるようですが、これは田植えが終わる頃作物がタコの足のようにどっしり根付き豊作になるよう願いを込めているからだそうです。そんな7月2日、日本記念日協会で認定されたタコの日なのだとか。実はこの他にもタコの日があります。それが8月8日、タコの足が8本あることから記念日になり、この日にタコ供養を行うところもあるようです。それだけではありません。他にもタコはありがたいパワーも秘めています。英語でタコはオクトパス、オクトパス、つまり置くと試験にパスできる合格祈願の縁起物として、南三陸産のタコがモチーフとなったキャラクターオクトパスくんのグッズが大好評を博しています。高校受験や大学受験だけでなく、資格試験や就職試験、公務員試験などこれから試験シーズンが始まります。10月8日はワールドオクトパスデーとして世界的にもタコの日となっています。突破の日とも言えそうですね。頑張る自分へのお守りとして頑張る誰かに願いを込めて、最後の神頼みならぬタコ頼み、幸せ吸い付くオクトパスしてみませんか。それでは令和元年8月号の声の広場、早速内容からご案内しましょう。1、時をつなぎ人をつなぐ盲人将棋の世界。2、今広がるスマートサイトロービジョンケア後編。3、日毛連用具ステーション。そして4、武田俊和さんの言葉の船出へと続きます。以上が今月号の内容です。それでは令和元年8月号の声の広場、どうぞお付き合いください。将棋で歴史を紐解いてみると、視覚に障害のある棋士が存在します。そのうちの一人が石田健業。将棋に詳しい方には有名な戦法である石田流は 石田兼業により作られたと言われています。近年では故西本薫七段もまた視覚に障害がある棋士でした。四段プロ入り後に視力を失いましたが、それでも1973年に引退するまで現役で活動し続けました。また西本七段は2005年、2006年と2大会にわたり全国盲人将棋大会において審判長を務められました。長い間視覚障害者の文化の一端を支えてきた将棋、視覚障害者のための将棋について、将友会の野津江正幸会長、福岡茂相談役のお二方をお招きしお話を伺っています。
76歩、
34歩、
26歩。
さあ将棋の駒の音が聞こえてきましたよ。
25歩。
1、時をつなぎ人をつなぐ盲人将棋の世界。
これはある土曜日の一盲福祉センターの風景です。現在盲人将棋を楽しむ会である将友会が月に一度一盲福祉センターに集まり活動しています。それではちょっとだけ参加されている方のお話を聞いてみましょう。
ブランクが長かったので、気にはしていたんですが、去年 NHK で日盲連の70周年とかの大会があったってことを NHK でやったので、こっちへ電話して問い合わせしたんですよ。そしたらぜひ来てくれっていうこと で、今年の1月が最初の将友会に参加したのです。久々に相手の方と実践できるのでとっても新鮮に感じております。気を使わなくて将棋できますので嬉しいです。
子供の時から将棋が好きだったんですけど、家が空襲で焼かれまして、将棋盤も学校も全部焼かれてしまったので、もう将棋はもう二度とできないと思いました。ラジオを聞きながらいくらか将棋を聞いてたんですけど、そのうち失明してしまったもんで、なおさら将棋をやる機会がなくなってしまいました。80になってからですかね、障害者センターへ行きましてですね、そこで展示を習いまして、社協の交流コーナーで盲人の方が将棋やってるってことを聞きましたので、子供の時をちょっと習っていた将棋ができるようになったんで、それがきっかけで今ここでお世話になって5年ぐらいでしょうか。今月に1回毎月楽しんでやってます。
今回は将友会会長の野津江正幸さん、相談役の福岡茂さんにお話を伺おうと思います。野津江さん、福岡さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では早速ですが自己紹介をお願いします。まず野津江さんからお願いいたします。
はいはい、今将友会の会長をさせていただいています野津江正幸と申します。生まれは静岡県の浜松なんですけれども、東京出てきてから初めて盲人将棋を見てびっくりしたんですけれども、これから紹介される福岡さんが私の師匠ですので、それで教わってここまで来たんですけど、前会長なんです、福岡さん。じゃあ福岡さん一言。
福岡さん、自己紹介をお願いいたします。
はい、はい、福岡です。生まれは東京なんですけども、将棋は 5,6 歳ぐらいから始めまして、途中失明したんで15年から20年ぐらいブランクがあったんですけども、たった1回だけ盲人将棋をやってる方と巡り合って、それから将棋ができるんじゃないかということで挑戦しまして、現在に至っております。盲人将棋の全国大会が毎年1回行われるんですけども、幸いに3回A級優勝して今現在四段であります。
早速ですが将友会という名前を初めて耳にする方もいらっしゃるかと思いますので、野津会長から将友会についてご紹介いただけますか。
はい、将友会という名は視覚障害者の将棋愛好者が集まってできた会なんですけれども、会の生い立ちはもう45年ぐらい前 に発足したんですけれども、その当時のこと詳しいのは福岡さんの方が詳しいんで、今までのね。
実はですね、日本展示図書館という会館が私たちの憩いの場所であって、そこは展示以外にその会館の中で月に1回下沢先生という先生がそこの職員だったので、その先生を囲んで将棋を始めました。その時は東京盲人将棋会という名前で始めていたんですけども、展示会館が建て直すということで、場所を国立の障害スポーツセンターに移した際に、目の悪い人も、それから体の不自由な人も、子供も大人も女性も健常者も全部ひっくるめて会を育てていこうということで、将棋の将に友達ということで将友会という会を命名させていただきました。それ以後将友会という形で今日まで来てます。
今福岡さんの方から話があったように、請願者と視覚障害者とやるスポーツの中で、将棋もスポーツの一端としてねやっているんですけれども、一番ハンデがなくてね、同じように同じ全く同じルールで対戦できるというのは他にスポーツっていうのはないんですよね。やっぱり障害者にハンデをつけてやるルールがほとんどなんですけど、将棋だけは将棋連盟のルールそのままでやっているもんですから、健常者とやってもできるんでね、寄付さえ読んでいただければ。だから将棋連盟行っても自分で展示用の盤駒を持っていけば対戦させてくれるのでね、本当にありがたいなと思ってるんですけど。
そうなんですね、持っていくだけで一緒にできるんですね。
はい、そうです。
知らなかった。
そうです、
はい、ありがとうございます。盲人将棋ですが、初めて耳にした方もいらっしゃるかと思いますし、どういったものなのかっていう方もいらっしゃるかと思いますので、うんうん、お二人にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、はい、
盤と駒が用意されておりますので、はい、ではよろしくお願いします。
じゃあ私の方から盤の方ね、
はい、
普通の将棋盤は書いてあるか彫ってあるかどっちかなんですけれども、盲人将棋の盤はその線の部分が浮き上がっていて、各81マスの一つずつがマスになってて、そこからはみ出さないようにね、動かしていけるように将棋盤が作られているんですね。だから間違いないように棋譜を言いながら行けば普通に指せるんです。あと駒の方は福岡さん、
駒は見える方と同じような駒を使っております。ただし将棋の駒の後ろですね、お尻の方部分ね、そこに秒打ちあるいはテープ打ちでもいいんですけど、分かりやすく1234という形で歩が1、香子が2、展示を知ってる方は分かると思いますけど、歩はあ、あいうようなあですね、香子は1、から桂馬はう、これあいうるらというその数字になるんですけど、飛車はるです、銀がらですね、角は利 で金と王様というのは別に裏になる必要がないので何も打ってはありません。金と王様の違いは大きさでわかります。普通の方と指す形と全く同じような形で将棋盤の配列してあります。
ありがとうございます、はい、お話を聞いていて盲人将棋をやってみたいなと思われた方もいらっしゃることでしょう。盲人将棋を体験する方法を教えていただけますか。
盲人将棋は皆さんどこへ聞いたらいいか分かんない人が多いと思うんですけれども、もし視覚障害者で将棋やりたい方、一回日盲連の方へ電話をしていただければ、私たちの方に連絡が来ますので、ぜひそこへ連絡してくれればすぐに対応するようにいたします。パソコンができる人はパソコンでも対戦ができますので、そういうことも徐々に覚えていっていただければ、スカイプ将棋ってパソコンで将棋がうちにいながら対局できますので、使っていただければすごく楽しいんですよね。それで全国大会なんかで顔を合わせて 話をすると全国から集まりますので、いろんな話ができてね、友好活動にもなるし、社会参加の一助になって、普通の請願者とも対戦できるところもたくさんありますのでね、そういう点で人づくりというか人間関係を構築していくのにもとてもいいことだなと思っています。
はい、ですね、東京には小友会という先ほど、ご案内したような形でありますけれども、最近は、スカイプ将棋という形で今全国に100名近くの方が参加してるんですけど、そこの盛り上がりから各地域でやろう、だんだん集まってくるという傾向がありまして、今現在名古屋で駒音という会で、やはり14、5名の方が毎月1回集まって会をやっております。東京以外に地方でも人がいらっしゃったら、ぜひ一言声をかけてくだされば、それに対してお答えできると思います。で、現在将棋会でも遠くは秋田から、新潟から、それから茨城から、名古屋からということで、かなり地方の人も東京来た時は寄っていただいております。ともかく縁をつけていきたいと思います。
会費とかはかかるんですか？
年会費が1000円で、あとは来た時の日のお茶菓子代ということで、それだけで他に一切かからないですね。
はい、
遠方から急に参加しても当日参加みたいな形もできたりするんですか？
あ、できますよ。
できます、自由です。はい、それはもう窓口うんと広げてますから、
オープンな感じなんですね。
はい、そうです。
はい、将棋で全国の方とつながるって素敵ですね。昨年は日盲連結成70周年を記念し、第42回全国盲人将棋大会が東京で開催されましたが、野添さん、福岡さんにとってどんな大会となりましたか？まず野添さんからお願いします。
はい、日盲連創立70周年記念で第42回の全国盲人将棋大会だったんですけれども、本当に北海道から九州から一番今までで参加者も多くて、50名以上の参加者で、いつもスカイプでやってる人と初めて会ってね、話ができたりして、すごい友好の場が広がって、意義のある将棋の大会でした。
ありがとうございます。福岡さんはどうでしたか？
あ、僕もですね、長い間将棋大会に出ておりましたけども、70周年記念大会ということで、プロの先生が4人来てくださってたっていうことが他ではない大会だったと思っております。
ありがとうございます。第43回全国盲人将棋大会が兵庫県の加古川市で開催されるとのことですが、どういった大会になりそうですか？野瀬さん、お願いします。
はい、兵庫県の加古川っていうところでやるんですけれども、今加古川っていうのは将棋熱がすごく盛んなところで、そういうところで大会ができるっていうことは素晴らしいことだなと思うんですけど、今本当に若い人が会員がいっぱいどんどん増えてきましたので、最年少者は16歳から94歳ぐらいまで幅広くいるんですけどね。
広いですね。
だから最近若手がすごく増えて伸びてますよね、気力自体も。
将棋界全体が盛り上がってきてる感じですね。はい、世代を超えてっていう感じで。
そうです、そうです。
はい、福岡さんはどんな大会？
将棋界を何としてもこう充実させていくと同時に、この会だけじゃなくて全国大会をこの充実発展させるための原動力になりたいと常日頃思ってます。そしてさっき会長が言われたように、若い人をどんどん吸収、そして育てていきたいと思います。で、全く将棋が分かんなくても、女性の方で今10何人スカイプにいらっしゃいますけど、触ったこともない方が今もうかなりの腕前になっております。だから将棋に少しでも興味があってやってみたいという方がいたら、どんどんと声をかけてください。
そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。最後にですが、声の広場をお聞きのリスナーにメッセージをお願いいたします。まず野瀬さんから。
はい、本当に今お話した通り、何も将棋は分かんない人でも大丈夫ですので、 気軽に声をかけていただいて、あの将棋を覚えて、本当にね、頭を使ったスポーツでいいと思いますので、元気でね、いつまでも生きていかれるように将棋で鍛えていただきたいと思ってます。
それでは福岡さんお願いします。
はい、将棋は頭脳スポーツということで、目が悪ろうが何しようが、ともかく今まで僕が聞いてた話では、将棋棋士には痴呆とか物忘れとかいう方は一人もいないっていうことを聞いて、ますます頑張ろうという気持ちになったぐらいに、将棋の楽しみとそれからエネルギーはいい形に現れてくるんじゃないかと思います。ぜひ一人でも多くの方、将棋に携わってください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。じゃあお二人も90歳の方がいらっしゃるってことなので、90歳まで頑張ってください、はい、今回は将棋会会長の野津山幸さん、そして相談役の福岡茂さんをスタジオにお招きしお送りいたしました。野津さん、福岡さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
第43回全国盲人将棋大会開催のお知らせです。11月9日土曜日から10日日曜日の2日間にわたり、第43回全国盲人将棋大会 in 加古川が加古川まちづくりセンター貸し会議室にて開催されます。会場住所は兵庫県加古川市加古川町溝の口507サンライズ加古川ビル5階です。会場までのアクセス方法は JR 山陽本線加古川駅下車徒歩3分です。対局は A 級優勝経験者の部 S 級、有段者の部 A 級、9位以下の部 B 級、初心者の部 C 級の4クラスに分かれて行われます。 S 級と C 級は総当たり制、A 級と B 級は予選を行った上でトーナメント方式で実施する予定です。参加資格はすべての視覚障害者で、参加費は日盲連会員が2000円、会員外が5000円です。申し込み方法は、会員の方は所属する各都道府県指定都市の日盲連加盟団体へ、会員外の方は日盲連組織部団体事務局へご連絡ください。締め切りは10月4日、ただし宿泊希望の方は9月27日までにお申し込みください。お問い合わせは組織部団体事務局までご連絡ください。電話は03-3200-0011 番、03-3200-0011 番になります。2、今広がるスマートサイトロービジョンケア後編。日本盲人会連合の第72回全国盲人福祉大会が5月26日から28日の3日間にわたり、北海道札幌市のニュー大谷イン札幌、札幌市民交流プラザ、札幌文化芸術劇場ヒタルの2会場で開催されました。大会2日目の27日には、今大会のスローガンである「つなごう医療就学就労福祉」にちなんで、スマートサイトロービジョンケアをテーマにフォーラムが開かれました。このフォーラムではコーディネーターに札幌市視覚障害者福祉協会近藤久恵会長、助言者に日盲連竹下芳樹会長を迎えて行われました。パネリストには、金医協札幌病院眼科副科長永井春彦氏、新旧マッサージ治療院 青空空間代表山田秀夫氏、札幌市視覚障害者福祉協会視覚障害生活訓練専門職員小宮康夫氏の3名の方が登壇しています。今月号では山田秀夫氏、そして小宮康夫氏による講演の模様をお送りいたします。ロービジョンケアには今何が必要なのか考えてみませんか。はじめは鍼灸マッサージ治療院青空空間代表山田秀夫氏による講演です。
私はまあ道内出身 で田舎でしたので、もちろん盲学校等はございませんでした。で、小さい頃から目が悪かったので、まあ、普通に小学校に行き、それこそ同級生が 7,8 人というですね、小さな小学校です。大学は仙台の福祉系の大学の方に参りまして、最終的には大学を卒業しまして、医療ソーシャルワーカーを19年間やりました。まあ、もともと視力が悪かったというところはありますが、急激にやはり悪くなってきたのは平成6年に大学を卒業して札幌の病院に就職して、その後はまあ 0.1 からぐらいはありました。医療機関に勤めましたので、その医療機関の院長の紹介でここの病院じゃないっていうことで、まあそちらにかかっていました。途中で白内障にもなりまして、白内障の手術を受けて、白内障っていうのはこういう風な状態になるものなんだなっていうのを、まあ自分の目を通してですね、体験しましたね。ある時眼科の担当医がですね、山田さんも将来的には、私網膜色素変性症なんですけれども、今よりね低下していく可能性があるので、とにかく今はいろんな情報を集めてくださいと。で、もうそういう時期に入ってきましたと。で、いろんな人とつながっておいて、いざその何か今の仕事が続けられないような状態の視力になった時にはすぐ行動ができるように調べておいてくださいと、という話をされました。そしてまあいろいろと盲導犬協会ですとか役所にも行きましたし、区役所にも行きましたし、市役所にも行きましたし、そんな中である時盲学校も見学に行こうかなと思ったんですが、やっぱりこう門をくぐれなくてですね帰ってきたこともあります。で、ある時その視覚障害者福祉協会前会長の澤田会長の時にですね、たまたま視覚障害者福祉協会を訪れた際に、いろいろと知恵を授けられたというと言葉はおかしいかもしれませんが、教えていただいたんですね。例えばハローワークでの失業保険の給付の関係のことであるとか、それから例えばその盲学校でこういうようなものがあるとか、そういったところでそういうものがあるんだなぐらいな感じだったんですね。その当時はとにかく人とつながること、それからまあネットワークですね、ネットワークを作りをするということを中心にやっていました。それは医療ソーシャルワーカーとしてはもともと当たり前のことですので、これは私の得意分野でもあったかもしれません。そういう仕事柄、人との関わりを持つということに対しての習性といいますか、そういう癖がねついていたというのは一つ利点だったかもしれません。その後23年の10月25日、仕事の帰り際に目が揺れて街灯とか光が揺れるようになったんですね。眼科の先生に相談しましたら、その状態になってくると元々の大きな病院の方にかかりましょうと。その当時その先生は開業されていましたので、それで大きな病院の方にかかりました。そちらでかかっていく中で結局は視力が低下していきまして、現段階では視力の方はもう測定不能になっています。ただ全盲ではありません。光は見えます。曇り空の時が一番楽なんですが、曇り空の時に例えば横断歩道の白黒が見えたりとか、眼振揺れがですねちょっと薬で抑えれているせいもあるんですが、調子が良ければ電子ルーペを使ってなんとか見えるかなぐらいな感じです。ただその当時23年当時は、そういったものも見えていましたし、普通に色も見えていましたし、 普通に旅行に行っても何でも物も見えました。その23年の10月、そういったことがあり、これはもう次のことを考えなければいけない。それで23年の12月に盲学校の門を叩きまして、入学相談というような形になるんですがしました。でその先生もまた素晴らしい先生で、こういうところもあるんだということを知りました。そして最終的に入学したのは25年の4月になります。ですから1年ぐらい時間があったということになりますね。その間に、職場を退職したりとかっていうような決断をするのも、かなり気持ちの整理をつけるのは時間がかかりました。正直今でもそのことを考えると辛いです。28年の2月に国家試験を無事合格しまして、4月に治療院に勤めまして、そこの治療院に勤めて約半年ぐらいした時点で私は考え始めました。そして最終的に決断をしたのが28年の5月の26日、2年前の昨日ですね、治療院をオープンするに至りました。そういったことで私がこうして今治療院をやっていられるのは、いろんなやっぱりキーになる方々との出会いがありました。視覚障害者福祉協会の澤田会長であったり、それから盲学校の入学相談の先生だったり、そしてもちろん現在においては私を支えてくれている方々、それは患者さんであり、またその私を支えてくれる事務員さんであり、委託業務を追ってやってくれてる人であったり、そういう方々に支えられながら今こうやってなんとかやっているという状況です。中途視覚障害の場合というのは、皆さんもご存知の通り、今は糖尿病ですとかそういった別の疾患で視力を失う方で、私のようにやはり足掛け、考えてみたら今までその23年の10月からですから9年ぐらいになるわけですね。でそうやって、その中でも平成6年からその23年までの間っていうのにも、徐々に視力が下がっていったり、夜盲が進んでいったりということがありましたから、中途視覚障害の場合の一番の問題点というのは、突然視力を失う方もいらっしゃいます。そうすると精神的なダメージであったり、やはり私と同じように仕事をどうするか、経済的な問題がどうするかっていうようなことがすぐ出てきたりします。そういう経済的なことも考えなければいけないんだけれども、精神的な部分のフォローというのは現段階ではほとんどありません。ただ私の眼科医に関しては、今から考えてみたらすごいんだなって思ったんですけれども、白抜きの文字でですね、手紙を書いて送ってくれたりとかしてくださって、あと例えばこんな講演会があるから行ってみたらとかっていうのも、眼科の先生から直接お電話をいただいたり、そういう部分では本当に眼科の先生であったり、そういった福祉の関係のことであったりっていうのは、非常に私は恵まれていた方なのかもしれません。中途視覚障害の方の就労就学の部分についての課題や問題点というのはたくさんありますが、ただ私は将来的な夢としては、そういった中途視覚障害の方々を含めた支援といいますか、相談ですね、その方の状態に応じた支援であったり、機器の紹介であったり、精神的な面のサポートであったり、そういったものをワンストップという言葉が流行ってますが、すべてあそこに相談したらそういうことがいろいろこうつないでくれるよというようなことができるようにやっていきたいと思っているんですが、今まずは治療院の経営をなんとか軌道に乗せなくてはいけないというところがありますので、そこが一番の今は問題点です。ただ将来的にはそのような形で、せっかくね、学費だとかそういったものも市民の税金を使ってこうやって今仕事に就かせていただいているわけですから、少しでもそういったものの恩返しができるように頑張っていきたいと、そのように感じております。
最後は札幌市視覚障害者福祉協会 視覚障害生活訓練専門職員小宮康夫氏による講演です。
私は神奈川出身です。学校大学まで東京にいまして、その後埼玉県の国立身体障害者リハビリテーションセンター学院、そちらの学院で1年間ですね、私たちの時は視覚障害日常生活訓練専門職員養成課程って、そういう名前だったんですね。まあ、そちらを卒業して、当時の社協の会長である斉藤勲さんですねから一本釣りされた感じなんですよね。斉藤さんが国立班に来てですね、一人若いのくれって言ったらしいんですよね。男二人しかいなかったんで、その生徒の中でですね、小宮君行くかいって言うから、はいはい行きます行きますって、もすぐそこで決まってですね、そして札幌に来るということになりました。まあ、札幌に来たのはもう初めてというかですね、群馬より北に行ったことはなかったので、はっきり言って雪道のことは全くわからない状態でこちらへ行きました。ですから1年目困ったのが何かというと、歩けないんですねこの雪道をですね、冬靴があることさえ知らなかったという状態ですから、まあ、そういう中で歩行訓練をしなきゃいけなかったので、まあ、初めは本当きつかったですけどね、さすがにもう来て、20代に来てもう50代になりましたから、完全になれたなという状態で今、過ごしております。そういう形で、札幌市内の訓練を担当しております。基本的には私1人です。あとは盲導犬協会に2人訓練士がいるんですが、札幌市内と道内を、こんな広い道内をやってるんですね。ですから、とてもじゃないけどね、私は楽でいいんですけど、盲導犬協会の方は大変なんですけど。まあ、訓練というのは基本的に訪問という形ですので、それぞれのお家に伺ったり病院に伺って訓練をしていました。まあ、そういう中でいつも思っていたのは、個別の方に対応するということになりますから、その方たちが横につながってほしいなというのはいつも思っていたんですね。で、うちの会に入らないって言っても、視覚障害者協会って、その名前がやっぱりですね、まだ見えるしみたいな、そういうこともあったりでして、入ってくださらないというのもなかなか抵抗あんだなというのも、それも感じていました。そしてもう一つはですね、ロービジョンというのがやはり私よく分からずですね、あってもどういうことをしたらいいのかなってよく分からなくてですね、ロービジョンのことも知りたいなと思っているところでした。そして何といっても一人職場で、もちろん皆さんにすごく可愛がっていただいていたんですが、寂しかったですね。何も聞けないわけですね。どうしたらいいんだろうって言っても聞けなくて、そういうことがあって寂しいなっていうことを思っていました。それでこのロービジョンケア北海道、これから紹介させていただきます。私が世話人をしておりますロービジョンケア北海道という集まりなんですが、ちょっと説明させていただきますが、まず始まりとしてはですね、函館視力障害センター、と函館にあります国立のセンターがありますが、山田真也さんというか、今福岡の視力障害センターにおりますが、がいらっしゃった時に、そこで函館で訓練を受けて、いろんなロービジョンだったりですね、歩行訓練だったり、いろんなことを受けてきた方たちが札幌に戻られたわけですが、山田さんが時々ですね、札幌に出てこられて、フォローしてくれてたんですね。何ヶ月かに一遍という感じですかね。本当にですから、数人集めて皆さんでちょっと最近どうみたいな感じでお話をしているという、そういう集まりが最初にあってですね、情報交換交流等をしていました。たまたま私はそれを途中で聞いて、来てみないかいということで、それに参加したところから、まずそこの集まりに入るということになりました。とにかく小さな集まりで、山田さんが札幌に来られるときに合わせて、私の方でメールとか出しますねということで、みんなに連絡をして集まって、初めは情報交換等しておりました。その時はロービジョン勉強会という名前をつけていました。基本的に山田さんはロービジョンの訓練等ですね、とても長けている方で、とにかくロービジョンに特化したことをその時はずっとやっていました。もちろん集まる方もそうですし、自分の見え方をやはりしっかりとですね、分かってですね、それによってその見え方をうまく使いましょうと、そういう考え方なんですね、ロービジョン訓練ですね。例えばその自分の見え方をしっかり喋れるようになりましょうということで、自己紹介の時には自分はこういう見え方なんですということをしっかり言うということを、その時も随分細かくやっていましたし、牛乳パックにですね、それで視点を合わせてこう動かしながら、眼球運動訓練っていう言い方をしてましたけど、眼球運動体操みたいなものですかね、そういうものを行いながら、ロービジョンに本当に特化したことをずっとやっていました。その後ですね、平成21年頃、その来ていてくださっていたですね、山田さんが転勤になってしまってですね、内地の方に戻るということで、しょっちゅう来れないよっていうことになったんですね。でその時に、不定期ではありますが集まってますし、なんといっても見てて思ったのは、やはりどこの会とかにも所属せずですね、まだ見えてるという状態の中で、でもやはりなかなか集まる場所がないよねって、やっとなんとなくほっとできる場所があったねっていうことはずっと皆さんおっしゃってたので、じゃあなんとかそれを残すような形をしましょうということで、平成22年4月からですね、 毎月第2土曜日1時から4時ともう決めてしまって22年から4月から開始しました。それがですね、今月で107回目ということで、100回目までは一度も休まず、場所はちょっと変えましたけど休まずやってたんですが、ちょうど昨年の9月ですね、胆振東部の地震がちょうど重なってしまいまして、その時だけ1回休んだという形で101回から今107回目ということで進んでいる状態です。最初のそのロービジョン勉強会で関わってくださっていた盲導犬協会、北海道盲導犬協会の職員の方と北海道札幌視覚支援学校の教員の方、休みの日に来ていただいてですね、ずっといつもいつもサポートしてくださっているという形で、一緒に、あと当事者の方も一緒にですねスタートしたというのが最初になります。始めた頃はですね、毎月大体10名程度集まるくらい、会を始めるにあたってですね、とにかくこれをじゃあ一応スローガンにしようよといったことがありまして、まず視覚障害当事者、家族など、そしてサポーター、医療福祉教育関係支援者など、そのサポーターが同じ目線で気兼ねなく話すことができる場を提供しようと、まあ、これが一番メインのスローガンとして始めました。あの内容としてはですね、初めに自己紹介、やっぱりこれはあの前からロービジョンの時からやってましたんでね、自分の自己紹介、そしてロービジョンの方は自分の見え方を言う説明しましょうということでしたし、その後情報提供、それぞれの方が持っている情報、自分が知っていてもですね、他の方が知らないことはたくさんあります。ですから遠慮なくこういうことがあるんだよねってことをみんなで喋れる時間として、情報提供、そしてテーマ、何その時その時のテーマを持ってですねやることもありますし、まあフリーのトークということもあるんですけども、これで3時間結構経っちゃうんですね。そんな形でずっと関わってきております。定例化して思っていたのはですね、いろんな目的、スポーツとかですね、文化活動等々、もちろんそういうのに興味ある方はそこへ行けばよろしいと思いますが、そうじゃなくただただお話がしたいんだよねっていう方は結構たくさんいらっしゃいます。こういう方たちの一つの受け皿として私たちのところが今あるのかなと思います。ですからまあ一つの入り口として、ここからもちろんここの私たちの集まりにずっと来ていただく必要はありません。そこから他のところでつながっていただいたりですねしていただいて、別にこちらに来なくなっていただいても全く問題ない、まあ、そんな形で現在対応しているという形になっています。今だいたい毎月ですね50から60名集まるという状態になっています。とは初めて来た方がかわいそうなんですよね。前だと10名だったら本当にパッと入ってお話ができたんですが、いきなり60名の中に入ってですねお話をしましょうということは本当に難しい。で、永井先生の方だけじゃなく医療関係の方からもロービジョンケアを紹介してくださってですね、そのつてでこちらに来てくださる方も必ず毎月何人かいるという形ですので、やっぱりその最初の方を受け入れるっていうところが問題点としてはですね今すごく問題になっているところで、最近はロービジョンケア北海道の集まりの頭文字を取って LVCH 応援隊というですね、参加している皆さんが事務局的なことをしてくれてですね、自分たちで企画を立ててやってくださるという形が出てきましたから、この後も私は代表ではなく世話人ですから、ですから皆さんで動くような会として動いていってほしいなということを今思っている状態です。札幌で行われていたロビジョン保険北海道が旭川と帯広で始まっています。旭川では格付き1回ですかね、で被らないように十勝は偶数月1回という形ですね、という形でそれぞれのところでそれぞれの地域でですね集まりが始まっています。やはり自分の地域で近いところで、そして自分たちの、ね、仲間と会えるという場所はとても必要だと思いますし、もちろんそこが入り口としてまた視覚障害者協会等へつながっていただければいいと思ってますので、まあ、そういう今発展を少しずつしているところです。
フォーラムに関するお問い合わせは組織部団体事務局までご連絡ください。電話は 03-3200-0011 番、 03-3200-0011 番になります。さあ、それでは引き続き皆様を日毛連声の広場レギュラーコーナーへとご案内しましょう。3、日毛連用具ステーション。
皆さんこんにちは。今月も声の広場用具ステーションのコーナーがやってきました。今月も用具購買所小川さんとともにお送りいたします。小川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今月はどんな内容でしょうか？
はい、今月は 用具購買所で取り扱っている商品のうち、在庫限りの販売となる予定の商品のご案内です。
どの商品が対象となるんですか？
はい。在庫限りで完売した後、販売終了となる予定の商品は、今回は2つあります。1つは、おしゃべり熱中症計です。もう1つが、ロコモ先生という商品です。
おしゃべり熱中症計は、水滴のような形をしている温度湿度計ですね。
はい。本体側面にある電源スイッチを入れて、本体の上部を押すと、その場の温度と湿度を音声で読み上げます。また、本体の左側面にあるスイッチを上げると熱中症の危険度を、スイッチを下げると風の危険度を、それぞれ温度、湿度を読み上げた後に音声で読み上げます。また、電源が入っている状態では、10分ごとに自動的に温度、湿度、熱中症、あるいは風の危険度を読み上げてくれます。価格は税込みで4000円です。
手元にありますので、実際にスイッチを入れてみて音を聞いてみましょう。
はい。
気温27度、湿度 64%、 注意。
最後の注意というのが、今は熱中症の危険度を教える状態にしているので、やや注意した方が良いということで注意というふうに読み上げています。スイッチを下に下げますと風の危険度のアナウンスになるので、
気温27度、湿度 64%、 ほぼ安全。
風に関してはほぼ安全ということなので、冬場はスイッチを下に下げて、夏場はスイッチを上に上げて使用すると、風や熱中症系の危険を知ることができます。
次にロコモ先生についてですね。これは立方形の形をしています。サイコロみたいな形ですね。
そうですね。
音声案内を聞きながら4種類の運動ができるものですね。
はい、運動を補助する機械です。底面に電源を兼ねた音量ダイヤルがあります。側面には足のストレッチ運動、開眼片足立ち運動、スクワット、膝の曲げ伸ばし運動、この4つのイラストが描かれています。電源を入れて、イラストが描かれている面を上面にした状態で置くと、そのイラストの運動の内容を音声で案内します。価格は税込みで3200円です。
ではこちらも手元に商品がありますので、実際に音を鳴らしてみましょう。
はい。音量ダイヤルを入れた後は、音量のダイヤルが側面に来るように、希望の運動が書かれている面を上面を向くようにしておきます。
足の屈伸運動、スクワットです。椅子の前に立ち、足は肩幅に開きます。つま先はやや外側を向けます。両手を前に伸ばしバランスを取ります。深呼吸をするようなスピードでゆっくりと座る動作をして、途中から立ち上がります。膝を曲げた時につま先より前に膝が出ないように注意してください。
この4つの運動を1日に何回か行うことで健康にいいというものです。
ありがとうございます。興味のある方は早めに注文をした方が良さそうですね。
はい、在庫限りの販売となりますので、興味のある方はぜひお問い合わせください。
それでは今回の商品についてお問い合わせ先をお願いします。
はい、今回の商品については、日本盲人会連合用具購買所までご注文お問い合わせください。お電話、ファックス、E メールでご注文お問い合わせを受けたまっております。お電話の場合は 03-3200-6422 番、 03-3200-6422 番、ファックスの場合は 03-3200-6428 番、 03-3200-6428 番、 E メールの場合、ご注文の場合は yogu-c@jfb.jp yogu-c@jfb.jp その他お問い合わせは yogu-toi@jfb.jp までお願いします。
小川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
おしまいは4、武田俊一さんの言葉の船出です。
暑い毎日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。言葉の船出の武田です。第37回全国盲人文芸大会作品集俳句の部をお送りしておりますが、今回は松井邦夫先生選による特選からご紹介いたしましょう。最初の方です。三重県にお住まいの山口仁さんの句、絶叫の鳴りに吊るされ星いわし、絶叫の鳴りに吊るされ星いわし。特選お二人目の方です。茨城県にお住まいの寺門雄二さんの作品、目をつむり南部風鈴よりにけり、目をつむり南部風鈴よりにけり。特選三人目の方です。長野県にお住まいの江本康夫さんの句、人声は自販機あたり熱帯夜、人声は自販機あたり熱帯夜。続いて松井邦夫先生選による秀作をご紹介いたします。福島県にお住まいの八木沼智司さんの句、知らぬ間に被爆者にされ夏終わる、知らぬ間に被爆者にされ夏終わる。愛媛県にお住まいの菊池忠則さんの句、まだぬくき妻の骨壺抱く晩夏、まだぬくき妻の骨壺抱く晩夏。続いての秀作です。群馬県にお住まいの織茂明さんの句、木星へ白杖迷わずに運ぶ、木星へ白杖迷わずに運ぶ。東京都にお住まいの伊藤孝子さんの句です。青垣や旅の疲れの指は抜く、青垣や旅の疲れの指は抜く。続いての秀作です。長崎県にお住まいの西沢美代さんの句、大凧に従う弱い9月かな、大凧に従う弱い9月かな。続いて松井邦夫先生選による佳作をご紹介いたしましょう。お一人目の方です。京都府にお住まいの四方幸恵さんの句、苦学長言葉のありき蛍飛ぶ、苦学長言葉のありき蛍飛ぶ。佳作お二人目の方です。大分県にお住まいの山崎豊子さんの句、柏餅絵本開くて働くて、柏餅絵本開くて働くて。福岡県にお住まいの矢原守さんの句、花の山一人句を売る目で歩き、花の山一人句を売る目で歩き。長野県にお住まいの牧田光平さんの句、 遠い椅子をきしませ座る男かな。遠い椅子をきしませ座る男かな。松尾邦夫先生選による佳作をご紹介しておりますが、次の句は宮崎県にお住まいの有本秀美さんの句です。今朝の秋、孫の手引きで散髪へ。今朝の秋、孫の手引きで散髪へ。続いての方です。山口県にお住まいの増田時子さんの句。コスモスの風とささやく無人駅。コスモスの風とささやく無人駅。続いての方です。山口県にお住まいの中原美代子さんの句。捨てる句をもう一度読む十三夜。捨てる句をもう一度読む十三夜。松井邦夫先生選による佳作。続いての方です。北海道にお住まいの佐藤極霊さんの句。またしても落ち葉たまりにつまずきぬ。またしても落ち葉たまりにつまずきぬ。福岡県にお住まいの後藤玲子さんの句。隙間風いよいよ南朝進みしか。隙間風いよいよ南朝進みしか。松尾邦夫先生選による佳作。最後の方です。神奈川県にお住まいの熊谷梅さんの句です。追伸に本音書き足す虫の酔い。追伸に本音書き足す虫の酔い。いかがでしたか。次回からは第2部の応募作品集をご紹介いたします。これからが夏本番です。こまめに水分を取りながら、決して我慢なさらずに、冷房や扇風機を使い、暑い夏を乗り切ってください。それではまた次回にお耳にかかることにいたしましょう。それまでどうぞお元気で。ボンボヤー。
今町を定額制の3文字がにぎわしているのを皆様はご存知でしょうか。定額制というと、携帯電話料金や音楽や動画の配信サービスなどが一番に思い浮かぶと思いますが、近年本当に様々なお店で現物ではなく利用期間でお金を支払う定額制が見られるようになりました。代表的なものがコーヒーや牛丼などの飲食店の定額制サービス。首都圏の1都3県に16店舗を構える野郎ラーメンでは、月額8600円で1日1杯ラーメンを食べることができます。毎日1杯のラーメンを食べたとすると、なんとラーメン1杯が300円以下になってしまいます。そしてご当地的な定額制サービスもあります。愛知県名古屋市のカフェでは、名古屋でおなじみのモーニングを定額制で楽しむことができます。月額4320円でコーヒーが飲み放題。朝7時から11時の時間帯だとモーニングセットが無料でついてきちゃいます。お得そうな感じがしますね。飲食業界を中心に始まった定額制サービスですが、定額制美容室や定額制タクシー、洋服も定額制で借りられるサービスも登場するなど、多様化しつつあります。世界のトヨタこと、あのトヨタ自動車も今年1月より 定額制ビジネスを始めています。その名もキント、すべて大文字で KINTO というサービス。キント運をもじって名付けられたとか。このサービスは毎月決まった金額を支払えばいろんな車を乗り換えられるというものだそうです。そしてついには国家までも定額制を始めることになりそうです。厚生労働省は患者がかかりつけ医を任意で登録する制度の検討を始めたようで、診察料を月単位の定額として過剰な医療の提供を抑えたり、かかりつけ医以外を受診する場合は負担を上乗せして大病院の利用を減らしたりする案を検討するようです。時代は物を持つという現物主義からサービスや時間などの物以外に価値観を見出す時代へとシフトしています。そんな時代だからこそ、物だから得られる物もあることを忘れずにいたいものですね。日毛連声の広場、令和元年8月号でした。奥付け、日毛連声の広場。 URL http://nichimou.org/magazine-vice/ 本コンテンツの著作権は日本盲人会連合に帰属します。また貸し、複製などによる第三者への提供はできません。あらかじめご了承ください。編集、社会福祉法人日本盲人会連合情報部。電話 03-3200-6169。 E メールアドレス jouhou@jfb.jp。 発行、社会福祉法人日本盲人会連合。郵便番号 169-8664。 東京都新宿区西早稲田 2-18-2。 電話 03-3200-0011。 代表、ファックス03-3200-7755。 ウェブサイト http://nichimou.org/。 奥付け終わり。